こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。イーロン・マスクの名前本人、自らの発言だからこそ見える真実は、ジェシカ・イーストが編み、タカトリタカが焼けした発言集である。伝記や評伝のように第三者が人物像を解説するのではなく、イーロン・マスク本人が株主への手紙、記者会見、インタビュー、SNS、公的な場で語った言葉を選び、時系列に近い形で提示する点に特徴がある。対象はテスラ、スペース X、気候変動、技術革新、仕事観、組織運営、近年のツイッター買収に関わる発言まで拾い、英語原文を併記し、1ページ1発言の読みやすい構成を取るため、人物研究の入り口としても、ビジネス上の判断や思考法を観察する素材としても使える。ただし本書は体系的な解説書ではなく、言葉そのものから読者が文脈を読み取る形式の本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、本人発言だけで構成することで見えるマスク像と読解上の注意点、本書の最大の特徴は、イーロン・マスクについて誰かが説明するのではなく、本人の発言を中心に読ませる構成である。評伝では著者の評価、取材相手の証言、時代背景の整理が人物像を形作るが、この本ではマスク自身がどの言葉を使い、何を優先事項として語ってきたかが直接の材料になる。そのため、読者は経営者としての主張、技術への期待、リスクの取り方、社会課題への関心を比較的短い単位で確認できる。一方で発言集という形式には限界もある。公的な発言はしばしば投資家、顧客、従業員、世論に向けたメッセージであり、完全に私的な本音とは限らない。また、発言の前後関係や当時の経営状況を知らなければ、意味を過大評価する危険もある。したがって本書は、マスクの真実を一冊で確定する本というより、本人が公の場で自分をどう語り、事業をどう位置づけてきたかを観察する一次資料的な入り口として読むのが適している。次に、時系列配置が示す起業家から巨大企業経営者への関心の変化。本書では発言が時系列に沿って並べられているため、マスクの関心がどのように移り変わったかを追いやすい。会社の創設期や成長初期の発言では、技術的実現可能性、資金調達、製品化、既存産業への挑戦といった課題が中心になりやすい。事業が拡大するにつれ、電気自動車、宇宙開発、エネルギー、人工知能通信、SNS といった複数領域にまたがる発言が増え、単一企業の経営者というより、産業構造そのものを動かそうとする人物としての側面が見えてくる。時系列の利点は、後から有名になった言葉だけを切り取るのではなく、成功前後の言い方の変化や、同じテーマを繰り返し語る継続性を比較できる点にある。例えば、気候変動対策や持続可能なエネルギーへの言及は、テスラの事業戦略と社会的意義を結びつける役割を持つ。読者は発言を単なる名言として消費するだけでなく、事業の段階や社会的注目の高まりに応じて経営者の言葉がどのように機能するかを読み取れる。さらにプロセス依存を避け自分で考えるという仕事感。本書に収められるマスクの発言からは、形式的な手続きよりも問題そのものを理解し、最短で解決に近づく姿勢が浮かび上がる。大企業ではしばしば会議、承認、報告、慣例が増え、プロセスを守ることが成果を出すことより優先される。マスクの仕事感は、そうした組織の惰性に対する批判として読むことができる。重要なのは、プロセスを全否定しているわけではなく、プロセスが思考の代替物になる状態を警戒している点である。技術開発や新規事業では、不確実な問題に対して既存の手順だけでは十分に対応できない。何が根本的な制約でどの条件なら突破できるのかを自分の頭で検討する必要がある。この態度はスペース X やテスラのように高い技術的困難を伴う事業の発言と相性が良い。ただし読者がそのまま職場に適用する際には注意が必要である。安全性、法令遵守、品質管理ではプロセスが不可欠な場合も多い。本書の価値は手順を減らせという単純な教訓ではなく、手順が目的化していないかを問い直す視点にある。そして SNS や記者会見を含む発言から読む経営者の公共コミュニケーション、本書が扱う発言の出処は、株主総会やインタビューだけでなく、SNS や記者会見など多様である。この点は現代の経営者像を理解する上で重要である。マスクは製品や技術を語るだけでなく、市場規制、社会問題、企業買収、世論形成に関わる場面でも発言してきた。特にツイッター買収に関連する言葉は、単なる企業買収の説明にとどまらず、情報流通や公共空間への考え方を示す素材になる。SNS での発言は即時性が高く、投資家や利用者に直接届く一方、誤解や反発も生みやす。記者会見や株主向けの言葉は比較的制度化された場の発言であり、企業の方向性を説明する役割が強い。こうした発言媒体の違いを意識して読むと、同じマスクの言葉でも、誰に向けて、 何を動かそうとしているのかが変わることがわかる。本書は経営者の言葉が単なる説明ではなく、ブランド、採用、資金市場、社会的議論に影響する行為であることを示している。最後に、英語原文併記と1ページ1発言が生む読みやすさと限界。本書は1ページに1発言を置き、英語原文も併記する形式をとっている。この設計により、長い評伝を読む時間がない読者でも関心のある箇所から短時間で読み進められる。英語原文があることは、翻訳の意味を確認したい読者や、マスク特有の簡潔で断定的な言い回しを知りたい読者にとって有益である。ビジネス英語やプレゼンテーションの表現を学ぶ補助資料としても使える。ただし、短い発言単位で読む構成は背景説明の少なさという弱点も持つ。なぜその時点でその発言が必要だったのか、発言後に事業や社会がどう反応したのかは、読者が別の資料で補う必要がある。また名言集として読みやすい一方で、マスクの判断の失敗、議論を呼んだ行動、企業運営上の複雑さを深く検証する本ではない。したがって本書は、詳細な分析を期待する読者には物足りない可能性があるが、本人の言葉を一覧し、関心の入り口を作る用途には非常に適した編集形式である。結論として、この本は、イーロン・マスクの事業や人物像を初めて概観したい読者、本人の言葉を通じて経営判断や技術観を観察したいビジネスパーソン、起業家、学生に向いている。長い伝記を読む前に、どのテーマに関心を持つべきかを把握する入り口として有用であり、テスラ、スペース X、気候変動、SNS、組織運営に関する発言を短い単位で確認できる。実用面では、プロセスの目的化を避ける姿勢、社会課題と事業を結びつける語り方、経営者が公共の場で発信する際の影響力を考える材料になる。知的な利点は、称賛や批判の前に、本人がどのような言葉で自分の事業を説明してきたかを観察できる点にある。類書の多くが著者による解釈や成功法則化に重きを置くのに対し、本書は発言そのものを前面に出し、英語原文も併記することで読者が自分で距離を取りながら読める。深い背景分析や包括的な評伝ではないが、脚色を抑えた発言集として、マスクの思考と公共的自己表現を比較と気軽に確認できる一冊である。ご支援いただける場合は、ジェシカイーストポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。